ライフサポートサービス、あなたの窓口。第1第3土曜日のこの時間はライフサポートサービスあなたの窓口をお送りしています。ご一緒いただくのは株式会社プレジャーライフの南山大輝さんです。大ちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は株式会社プレジャーライフの提供でお送りします。さて、今日もこの時間お相手は私、千葉恵です。大ちゃん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、10月に入りました、はい、ここ最近いかがでしょうか。コロナ禍、ちょっと落ち着いてきて皆さん、はい、動きが見えてきたんですけれども、外出される方、旅行される方 ね、そういうお話をよく聞くようになったんですが、
はい、
お仕事の方ももしかして増えてきたりしていますか。
やっぱお彼岸を過ぎるとちょっと涼しくなると言いますが、寒くなってくるというか、ちょっとまあね、温度は下がったりしますけれど、まあ活動するのには動きやすいんだろうと思いますね。だからやっぱちょっと止まってたところが動き始めたっていうか、はい、
皆さんいろいろとちょっと動きやすくなったので、お家の周り、お墓の周り、そういうところが気になり始めたというような感じですかね。
やっぱりね、8月のお盆からね、9月のお彼岸までの間にいろいろとね、やっぱりお考えになられたりとか、ご相談されたことが、計画的に進み始めたっていう感じですかね。はい、
どういったところがこれから多くなってくるんでしょうね。
そうですね、やっぱり季節的に、ちょっと片付けしていこうかなみたいな感じはあると思うんで、ですけど、やっぱりご自身らでできないことってたくさんあると思うんで、やっぱりおしまい事の中で、その計画的にね、この分お家の片付けから始めようかとか、お墓じまいせなあかんからとか言って思っとった人がね、せなあかんいうことでスタートされたりとか、やっぱり実家の方にそのまましてる、おじいちゃんおばあちゃん住んでたところとかいうところを、ぼちぼち手かけようかなみたいなとかね、いう方も、出てきてますね、やっぱりね。
そうなった時に、ちょっと気になることが出てきたっていう時に、まず何からしたらいいのかっていうのが一番の悩みなんです。取っかかりですよね。
そうですね、そういったところね、計画はね、ご自身で立てられないんやみたいな方いらっしゃると思うので、費用的なこともあると思うんですけれども、やっぱり結局ね、お墓は単独でできたりしますし、お仏壇も単独でできるんですけど、お仏壇ってお家の中にあるんで、結局お家の中のお片付け、
そうですよね、
が多分一番初めに来るんじゃないかなと思いますね。
例えばお仏壇をお片付け、しまうっていうことになったとしても、仏壇の周りにも結構なものがありますからね。仏壇の中にもね、それどうにかしないといけないと思うとちょっと億劫です。
そうですね、私たち相談を受けるときに、いろいろお願いしたいんやけど、家の中また片付けんかったら来てもらうのになって言われる。
そうなんです。まず玄関からね。
もうそんなん分かってるからいいですよって言って言うんですけど、ちょっと自分らで片付けるわみたいなね、おっしゃられて、なかなかね、ちょっと時間かかったりするんですけど、要はですね、いろんなお家の状態あると思うんで、一概には言えませんけど、片付けしていくっていうこと、だからお仏壇じまいだけじゃなくて、お片付けもセットで打ち合ったらできますし、同時にね、できますし、ですんでね、家の中をまず片付けないと、要は家自体の処分もできないとか、売ることもできないし、そういう古いお家なんかやったら、やっぱりこう解体して、整地整えて販売しないといけないとかあると思いますんで。
その辺の判断もね、わからないですもんね。もうこのまま売る方がいいのか、それとももう直ちにしちゃった方がいいのかっていう判断もちょっと自分ではしにくかったりしますもんね。
置いてってして、火事になっちゃうようなお家もやっぱありますんで、
そういうねことも聞きますからね。
だからね、空き家対策なんかでね、思われる、行政なんかがされてるところには、そういったことが一番の、 一つの問題点としてありまして、してるんで、まあ、と言いながらね、何からするっていうのが一番大事だと思いますし、はい、しますんで、まあ、貴重品とかね、まあ、置いたままにされてるようなお家もあるかもしれませんけど、まあ、多分亡くなられた時にそこら辺は整理されて片見分けされたりしてると思いますんで、あとはね、やっぱり思い出になるものを置いておきたいとか、まあ、そういったことになると思うんですけど、その置いておきたいものっていうのがまず分からなかったりとか、はい、亡くなった方が大事にしてた、あ、あれ大事にしてたわみたいなもの、はい、これどない処分したいんやろみたいなね、これあると思いますんで、はい、まあ、だからね、まあ、まあ、我々はね、そういう皆さんがこう解決しにくいなっていうところをこう一箇所ずつね、解決しながら、まあ、こうすっきりしていただくっていうのが、まあ、仕事のね、サービスの一つの大きなポイントになりますんで、
はい、
はい、まあ、ぜひ活用していただけたらと思いますね。
そうですね、
はい、
まあ、そのまず何から始めたらいいかの取っかかりを教えていただくためにも、はい、まずはあなたの窓口にご相談っていったところですかね。はい、
ですんでね、まあ、特に、まあ、私らはもともとお墓の事業をやってますんで、はい、結局その誰かが亡くなられたいうところからやっぱスタートして、うん、まあ、時間かかってはいくんですけど、
はい、
まあ、ぼちぼちこういうことしていこうかなっていうやっぱり基本的な流れっていうんですか、あるんですけど、これ気持ちの整理とのバランスもあるんで、タイミングタイミングってあると思うんですけど、だから、まあ、そういうね、事象があったあと、まあ、何年経ってもそのことが解決してなければ、多分ご自身だけでは解決できないと思いますんで、
そうですね、はい、できるね、もしできてたら多分早々にされてると思うので、
そうですね、
それが確かにできていないということは、はい、何らかちょっとこう気になるところがあったり、ね、難しいところがあるのかもしれませんね。
そうですね、ですんでね、まあ、相続がきちんと整った後、まあ、所有された方が、まあ、どうしていくのかということもあると思うんですけど、まあ、同時にかかった方がいい場合もありますし、しますの で、
そうです、ね、
なんかちょっと計画的に、
はい、
うん、まあ、そこら辺をね、お考えになった方がいいかなと思いますけど、
確かにおっしゃるようにどなたかがお亡くなりになったとしたら、はい、その後、まあ、いろいろとこう考えないといけないことが、
ね、
仏壇はどうするのだ、お墓はどうするんだ、
そうです、ね、
じゃあ今まで住んでいたお家はどうしようっていうような、もう、まあ、本当にいっぱいありすぎて、はい、何から手をつけていいのやらっていうような方もいらっしゃるかも。
そうなんですよ、だから早めにね、まあ、ご健在なうちからもできることなので、
そうか、
はい、ちょっとずつね、まあ、していくって、まあ、当事者ですよね、お住まいになられている当事者がされる場合に、うん、やっぱり思い出の品って自分のもんですから、うん、なかなか整理がつかなかったりするところ、うんうんうんうん、でちょっとよく言うね、我々みたいな人は言うのは、
はい、
ちっちゃい箱を用意して、
はい、
まあ、その中に、まあ、よく言う思い出ボックスってやつなんですけど一つの箱に今までのね、大事なものをちょっとずつこう入れていって、
はい、
まあ、縮小していくというやり方なんですけど、うん、
はい、
まあ、いかんせんね、片付けを言うのはね、多分ほとんどのお家が2階建ての住宅とか多いと思いますんで、はい、まあ、2階にね、うん、あるものを下ろせなくなってるっていうのがね、かなり多いんですよ。
元気なうちは、はい、あ、これちょっといらないし、まあ、でもいつか使うかもしれないから2階に置いとこうかっていう感じで、どんどんどんどん2階にね、はい、2階の物置にっていうパターンかもしれませんね。
はい、まあ、言うたらね、この家ができた時にやっぱりね、うん、やっぱり生活の中心、まあ、若い頃やったりしますんで、はい、
うん、そうですね、
いろんなタンスとか、
うん、
子供たちのこう、まあ、子供たちって、まあ、我々世代やったりするわけですけど、
そうですね、もう嫁いでいかれ、はい、もうだいぶ前に嫁いでいかれたお嬢さんのベッドがまだあるとか、そうそうそう、そういうことですよね。
学習塾があるとか、
はいはいはい、ね、本棚もまだ教科書がぎっしり詰まってるとか、ね、え、あるあるというか、我が家の実家をご覧になったのかと今思いました。
いや、もう大体そういう状態なんですよ。
そうですか、
はい、でね、まあ、埃がかぶったりとかして、うんうんうん、なかなかね、ちょっと何て言うんですかね、まあ、ある程度の年齢になるとね、やっぱり2階で住むっていうのより1階に移ろうとするんで、
そうですね、
はい、まあ、そういった時のもうね、やっぱり片付けるタイミングやったりしますので、
確かにそうですよね、もう下での生活が始まってしまうと、はい、なかなかもう上に2階に上がらなくなってしまいますからね、目にもつきにくくなりますし、
はい、そうなんですね、
うん、
ですんでね、まあ、そのタイミングっていうのはいつでもあるっていうことなんですけど、
う
ん、
そうか、
はい、まあ、そのね、 例えば子供さんが嫁がれた時に片付けしょう言うてなかなかならんかったりすると思うんで、ね、やっぱりお祝い事がまあメインになってます、しますんで、だからね、まあ、でもチャンスっていうのはそういうことです。いつでもあるんですけど、まあ、大体の方がやっぱ、こう誰かが亡くなられた後とかいうことがとはまだ多いのかなと思うんですけど、今の高齢者の方アクティブですんで、
はい、
ね、ちょっと早めに賞を持ったら早めにされますし、やっぱりね、次の時代に残したくないっていう親の思いもあるんで、
そうですね、もう自分のことは自分の始末をというようなね、はい、感じで
ですんでね、はい、
あなたの窓口でいろんなご相談をしていただけるということなので、はい、まずはこちらにご連絡をいただきたいと思います。そうですね。もう本当に何でもご相談乗っていただけるんですよね。そ
うですね。もう私たちは、はい、要は皆さんの、一つの窓口になって、うん、ね、寄り添ってやるっていうのが、まあ、基本的なサービスの、うん、考えのベースですんで、うん、まあ、そこをねご利用いただく、まあ、便利に使っていただけたらいいんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、
そうなんですね、はい、さっき言ってたその一番気になる取っかかり、
はい、
この取っかかりがあなたの窓口だと思っていただけたら、
ね、だから就活というふうに捉えなくても、はい、今現在抱えていらっしゃる課題で、我々ができること、うん、まあ、っていうのをこうご提案させていただきますし、単純にねこんなんで困っとんや言うて、ご連絡いただいたらいいかなと思っております。はい、
まず取っかかりとしてご相談いただいたら、はい、そこからいろんな方向が見えたり広がったり、はい、でどんどん進んでいったりということに、ね、はい、なると思うので、ぜひご相談をいただきたいと思います。もう本当に、はい、こんなことまでって思うようなサービスもあるのでね。
そうですね、
ここまでしてもらえるのっていうようなぐらいにもものすごい種類の、はい、サービスなんですよね。
ですんで本当に、ね、困って、ね、できないなっていうことがあれば、私どももね、もしサービスなんかなかったも取り組んでいったりしますので、
はい
はい、
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、
ライフサポートサービスあなたの窓口、本日はこのあたりでお別れです。次回は10月15日のこの時間にお会いしましょう。大ちゃん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は株式会社プレチャーライフの提供でお送りしました。